めて来られた方をですね、まず最初に紹介したいと思いますけども久保孝之さんですね。はい、あ、拍手で迎えましょうか。フェロシップナイトにもですね1回来たことありますけども、元プロラグビー選手のですねだった方で、今このトレーナーというかですね、いろんなそういう仕事をですねされて、まあされるためにされていたんだけども、また別のところでやるということでですね、札幌に移住引っ越して来られた方ですね。拍手で迎えましょうか。まさに今ラグビーで言ったらね、日本でもホットなね五郎丸が活躍してましたけども、そしてオリーブチャペルから武田直子さん、和瀬くんが来られてます。はい、拍手で。あ、先週も来られてましたね。はい、お願いします。まあ面白いスキット劇だったんですけども、これは何をですね、意味しているのかといったらですね、まあ自分の考え方、自分の先入観、価値観、考えにとらわれすぎていたらですね、物語が狭く感じてしまうということですね。必ずしも自分と他の人で物見方が同じとは限らないということです。いや、むしろほとんどが違うことが多いというかですね、それが分からなかったらギャップが生まれるわけです。いろんなことを説明してもですね、しっくりこないわけです。自分が思っているように他の人も思っていると思ったら大間違いです。もし同じやろうと思ってたら結婚生活やばいです。別の人格と別の人格が同じ生活をし始めたらですね、もう物の考え方が違いすぎてびっくりします、ね、私も結婚5年目に今年入ってきますけども、もうあっという間にですねもう入るんだなと思ってますけども、まあタイプが違うわけですね。私はどっちかというと超ポジティブな、ね、ほとんどプラスにしか考えることはできない、ね、ポジティブに生きてきた男なんですけども、まあ妻はですねどちらかというとこういろいろ心配に感じてしまったり、まあ、女性ってそうなのかなと思います。男性と女性というのがもともと全然違う生き物ですね。だから自分が考えているように相手も考えるやろうって思ってたらもう摩擦が生まれてきますね。それが結婚生活ですけども、また自分が思うように他人も自分のことをそう見てると思ってもお間違いです。皆さんは自分のことをどう見てるでしょうか、ね、それと同じように他の人もあなたのことをそう見てると思ったら大間違いなんですね。私ね、昔お風呂で歌うの好きだったんですよ。まだ小学生ぐらいの時ね、お風呂で歌ったことある人はですね、あることに気づくと思うんです。え、実はめちゃくちゃ歌うまいんじゃないかと、私はものすごい歌が上手な人なんじゃないかと誰もが思ったことあると思います。私もあのお風呂場に流れるですね歌、自分の歌声を聞きながら、あのナチュラルリバーブをですねがかかってる声を聞きながら、めっちゃ歌うまいかと、めちゃめちゃいい声してるなと思ってたんですね。まあ小学校の頃は私のね姉と、まあヒロね、弟ヒロ先生ね、あの二人はよくこう歌ってハモったりしてて、めちゃくちゃこう前でやってたんですよ。小学生の時からね、3秒こうやって。私ね、どちらかというとあまり入れてもらえなかったの。姉からあんたはちょっとそっちの方でタンバに叩いててって言われて、で私はどっちかというとこうタンバに叩きながら使えて、でもそんな私でもお風呂場に入ったら違ったわけです。めっちゃ歌うまいやんみたいな、なんで採用されないやろみたいな、こんなに綺麗な声で歌えるのにと思ってた。でもカセットテープとかで録音した声をですね聞いたらね、皆さん聞いたことある人いますか、自分の声カセットテープで録音して声、うーっと思って、初めて聞いた時吐きそうになりました。なんだこの声はと、こんなん自分の声じゃないと思ってました。でもある時言われました。いや、あんたの声これだよ、私の姉にですねサーンって言われて、絶対違う、俺が聞いてるのは違う声だから、いや、あんたの声これだって、こんな声だよ、めちゃくちゃ落とされました。自分が聞いてる声と相手が他の人が聞いてる声って違うんだな、ね、声も同じように私たちの考えもそうです。自分はこのように自分を見ている、でも他の人が自分をこう見ているとわからない、その感覚が分からなかったらね、関係性って難しくなってくるわけですよ。いいですか皆さん、他の人が見ているように自分も自分と同じように見ているとは、自分が見ているように他の人も同じように見ているとは限らないわけです、ね。日韓ワールドカップの時にイギリスの雑誌デイリーミラーというですね、まあ、すごく 人気のというか代表的な雑誌がありますけども、そこでですね、日本人についてですね書かれた記事があったんですね。この雑誌ね、こんな風に書かれてたそうです。日本人を紹介する文章です。日本の路地では気兼ねなく立ち小便をしてもよい。立ち小便は日本人男性の間では当たり前の行動になっているようだ。特に深夜は問題がない。知らない日本人に会った時お辞儀をしてはいけない。これは古めかしく握手でよい。満員電車には悪名高い痴漢と呼ばれる哀れな連中がいる。もし痴漢に遭遇したら手を掴んで空中高く差し上げ痴漢と叫ぼう。痴漢は恥ずかしさのあまり家に帰ってから腹切りをするだろうって。めちゃくちゃ、まあ、合ってる部分もあんのかなと思うようなところもありますけども、まあなんだこれはという文章ですね。そんな日本人じゃないでしょうと。腹切りなんてしませんよ。でもこれが外国の人から見る日本人なんですね、イメージ。なんでそんなギャップが生じてしまうのか、ね、実は私たちのうちには固定観念というのがあります。先ほどのお父さんのようにこうでしょうと、こうとしか見えてないから、ね、つまり自分が思ってるように他の人も当然そう思ってると決めつけてしまう癖があります。こうでしょ、こうだからこうだったもん。もちろん自分の考えを持つのはいいことですけども、それに縛られすぎるとどんどん視野は狭くなります。考えが狭くなっている。で、狭い考えは自分の行動にも制限をかけていきます。でね、今日はね、皆さんに私話していきたい話はね、広げようやという話なんですよ。とにかく広げていこうって話です。1、2月です。ここからまた2016年始まっていきます。この2016年、皆さんどんな年にしたいですか？そつなく過ごしていきたいですか？ね、何の当たり障りもない感じで、ね、去年と同じ感じでいいやというふうに思っている人がいたなら、おそらくそういう1年になります。でも、いや、去年とは一味違う1年にしたい。そつなくもういいけど、もっと高みに行きたい。もっと神様の御業をダイレクトに体験したい。もっと神の御業を味わっていきたい。いや、今まで感じたことないほどに、見たことも聞いたこともないぐらいに、神様ってすごいという、めちゃくちゃ体験する一年にしていきたいと思っているか、ね、もし思っているなら広げていかないといけない、何かを。で、ちょっと今日ですね、皆さん見てください。おお、いいですね、2016年いい滑り出しで、スクリーンが2つつきました、ね、まずスクリーンという領域が広げられましたね。感謝します。せっかく広がったんで、なんか用いたいなと思ってですね、私ちょっと今から皆さんに動画を見ていただきたいんですけども、世界にはですね、常識にとらわれない人たちがたくさんいます、ね、普通の人では考えつかないようなことを、なんでそんなことをやろうとするのかというような、でもむちゃくちゃなことをやるけども、そのことを通してですね、可能性を広げていく人たち、自分が感じている可能性をブーンと広げていくような人たちが世界にはいっぱいいるんだというのをですね、ちょっと動画で見ていきたい、いただきたいと思います。 People are awesome、ね、じゃあお願いします。 まあいろんな人たちがいますけども、アホやなと思いますよね。なんでそんなことすんのかと。でもしたらすごいなと思うでしょう。なぜ彼らはそんなことやろうと思うのか。できると思ってるからです、ね、できる可能性がある、そのように感じてなかったらまずやろうとしません。なぜやってんのか、できるんじゃないかと思うからです、ね、私たちは時に常識とか先入観とか固定観念で物事を見ようとしすぎて、自分の限界をものすごい狭めてしまう。まあ私はね、こういう人たち見てすげえなと思うけどね。人って頑張ったら何でもできる、いろんなことできるんじゃないかと思うけどね、もっと私たちはね、すごい可能性を見ることができるっていうことをちゃんと知ってほしいんですよ。それは何か、私がたとえできなかったとしても神様は何でもできるという、神の可能性まで広げられていく必要があるということです。私たちは本当に固定観念や先入観、常識にとらわれすぎて、神様のしようとすることさえも自分の限界で狭めてしまうことがあるということです。神様というのは私たちが思っている以上にとてつもなく大きな方です。無限大の存在です。何でもできる方です。アメン。この世界のすべてを自分の作りたいように作ったお方です。何でも意のままに動かすことができる方です。どんな可能性をも持ちうる方です。それが私たちの信じている神様です。神様はこの世界をこのように持っているんです。私たちは時に神様の働き、御手の動きをですね、本当に狭い考えに閉じ込めてしまいます、ね、口では神様あなたの偉大な御業を見せてください、神様あなたの計画見せてください、めちゃくちゃ歌います、祈ります、言います。本当に見ようとしてますか。本当に見たいですか。もし見てしまったら、ね、私たちね、もう言葉が出ないぐらいだと思います。リバイバルを、主よこの国にリバイバルを言ってます。でもリアルにそれをリアルに捉えてるでしょうか。リアルに神の働き、神の技、神の栄光、いつまでも私たちの狭い考えの中に神様の働き計画を閉じ込めていないでしょうか。マサちゃん何やってんの調子が悪いんですかね、私たちってね、実はね、自分たちの考えている以上に変化することをですね、怖がります。変化を ね神様の御業をって言っときながらね、御国をこの国にって言ってきながらね、変化をですね、ちょっとどっかで怖がっているんですよ、ね、まあ女性の方は特にマリッジブルーをする人が多いと言いますね。私の妻も結婚始まる前は結構マリッジブルーな雰囲気、ね、まあ多くの女性が結婚前になるとナーバスになっていろんなことを考えていきます。でね、私ね、ずっと意味が分からなかったんですよ。何だろうな、そうと、何が心配なんかとね、祝福じゃないかというふうに感じてました、まあ、超鈍感な男なので。男の人っていうのはね、心配があるとしたらね、 結婚式が成功するかどうかだけしか考えてないわけですよ。うまいこといくかなと、変なも失敗なくトラブルもなく結婚式がうまくいくということだけを考えている。もうそれ以降のことは何にも考えてない、ほとんどの男は ね結婚式がゴールなわけです。その後のことはまあなんとかなるでしょうと、ね、いう愛し合ってんだからみたいな感覚なんです。でも女性ってある時私知ったんですね。女性は結婚式以上に結婚生活そのものに対するマリッジブルーになる人が多いっていうね。やっていけるだろうか、衆との関係はうまくいくだろうか、いろんなことをですね、女性は男性が思っている以上に考える。何に恐れを持っててしまうのか、生活が変わることに対してです、ね、変化してしまったら自分のペース、自分の気づいてきたものが崩れていくんじゃないか。崩れていった時に自分はそれに対応することができるだろうか。いろんなことがナーバスになっていくそうです。皆さん、この国に御国が来るように私たち祈りますけどね、御国が本当にこの地に到来していったら、私たちの生活今の通りに行くとは限らない。いや、行かないと思います。私、魂が次々に救われていったら、私たちが今まで通り築いてきたその生活スタイルがね、同じ今までと何にも変わらずずっと続けられると思いますか。私そうは思わない。やっぱり何かしら変わっていくと思うんです。本当にこの国に、この町に神の御国の訪れを願っているんだったら、私たちは本当に変化していくことを求めていく必要があります。町だけじゃない、あなたの職場に、学校に、家庭に、本当に御国が来ることを願ってるんだったら、何かが変わっていかないといけないんですよ。じゃあ何が一番変化する必要があるのか、何が変わらなければいけないのか、はっきり言います。あなたです。システムが変わるとか、形が変わるとか、その前にあなたという本質が変わる必要があります。イザヤ書54章開きましょうか。前に移りますので、イザヤ書の54章の1節から4節、今日の御言葉を開いていきたいと思います。今日この御言葉をですね、共に分かち合っていきたいと思いますけども、イザヤ書54章の1節から4節、じゃあ読みたいと思います。私が1節読むので皆さん2節、私と皆さんで交互に読んでいきたいと思います。お読みします。子を産まない不妊の女よ、喜び歌え。産みの苦しみを知らない女よ、喜びの歌声を上げて叫べ。夫に捨てられた女の子供は夫のある女の子供よりも多いからだと主は仰せられる。あなたは網ってなんですか、綱ね。あなたは右と左に増え広がり、あなたの子孫は国々を所有し、荒れ果てた町々を人の住むところとするからだ。アメン。私この御言葉が本当に好きです。ずっとこの御言葉を本当に神の約束として信じて、歩んできました。これからも歩んでいくつもりです。カナンの礼拝のメッセージでもここから分かち合ったこともあります。でもまた分かち合いたいです、ね、何度も何度も分かち合っていきたいです。これはイスラエルに対して神様が持った約束、誓った約束です。神の予言です。エルサレムが崩壊から回復することを予言した希望に満ち溢れた箇所です。不妊だった女、魂が生み出されなかった、そのような不毛の地、苦しみ、嘆き、 廃墟の中にあった国を喜べ。あなたは増え広がるんだ。今の日本を見るときにこの御言葉というのがですね、本当にリアルな希望となっていきます。神にある希望というのはどんな廃墟とかした崩壊した場所でも社会でももう一度回復することができるんです。それが主にある希望です。しかもそれはただ元通りに戻るという回復ではなくて、私たちの思いを超えたもっと素晴らしいことが起こっていく。元の状態に戻るんじゃなくて天の領域にまで達していくような、そのような回復が起こっていく。皆さん本当にそれを神様の約束として受け取りますか？アメン。アメン。神様がですね、その約束を私たちに与えるときには何のプロセスなしにも私たちに与えることはありません。その約束が果たされるためには、その計画が実現していくためには必ず準備が必要なんです。準備です。イスラエルのウナ宣教師がね、カランカランって、あ、ちょっとカレーも持ってきたかったな、さっきせっかく下に準備せよってね、やるんですよ。準備せよ、日本に大いなることが起こる準備せよ。はい、準備、ね、準備とは何か見ていきたいと思いますけども、準備って何でしょうか。2節、聖書はこう言ってます。そのためにまずあなたの天幕の場所を広げ、あなたの住まいの幕を惜しみなく張り伸ばし、綱を長くし、鉄の杭を強固にせよ。主があなたに語る準備とは何か、それは広げなさいってことなんですよ。あなたの天幕を、あなたの生活の領域を、あなたの住まいを、あなたの生き方を。これはただ大きな家に住めということじゃないです。私たちの持っている領域、与えられている領域を広げていくということです。天幕というのはヘブル語でオヘルですね、幕屋です。幕屋、それは私たちの住まいでもあると同時に神との交わりの領域です。広げていくんです。イスラエルの旅がおびただしく増やされるためには、彼らが入る広い天幕が必要だったように、神が救いの働き、御国の働きをこの地に表されるためには、私たちに与えられている受け皿が広がっていく必要があります。じゃあ具体的に何が広げられるべきなのか、物質的なことよりも本質的なことをですね、今日一緒に考えていきたいと思います。何が私たちの領域の中で広げられる必要があるのか。一つ目に何が広げられるべきか、思いです。思い、皆さんで言ってみましょうか。3、はい、思い。あれ、もう一回。3、はい、思い。思いを広げるんです、ね、詩編の145編の5節、皆さんで読みましょうか。3、はい、私は栄光を輝くあなたの主権とあなたの屈しい技に思いを潜めます。私は栄光を輝く主権とあなたの屈しい御業、驚くべき御業に思いを向けます。思いを合わせます。思いが変えられる必要があります。考えが変えられる必要があります。それが広げられていく必要があるんです。イエス様の母マリアがですね、御使いガブリエルからその御告げを受け取った時、ね、あなたは救い主を産むんだ、あなたは恵まれた方なんだ、その御告げを受け取った時ね、彼女は何をしたか。御言葉通り好みになりますようにと言って、それを思い巡らしたって書いているんです。それに自分の思いを合わせていったんです。自分の考え、自分の価値観、自分の常識、自分が持っていた考え、思い、マインドを超えて神様がなされる領域にまでそれを合わせていった。思いを広げていった。 私たちの行動というのは私たちの思い、志の表れなんです、ね、北海道だったら特にこの言葉は聞いたことあると思います、ね、クラーク博士が言いましたね、 Boys be ambitious、ね、あんな格好して言ったかどうか分かりませんけども、 Boys be ambitious in Christ、ね、本当はね、キリストにあって大志を、大きなビジョンを描きなさい、ね、いいこと言うなと思いますけど、狭い考えしか持てない人は狭い行動しか取りません。そうすると見ていく技も見業もやっぱり狭いです。日本の教会が拭えなかったリバイバルを阻止してきた原因の一つに、私はこの狭い思いがあるんじゃないかなと思っています。魂の収穫を、大収穫をと言いながらね、その割にはあまり準備がされてないんです。思いが広げられていく領域まで行ってないんです。何かを変えていかないといけないのに広げられないんです。いつまでも狭く狭く狭く、無難に無難に無難に、どんなことにも否定的な考え方する人っていますよね。どんなことも、それ無理じゃない、それダメだと思うよ、いやそれ無理だって、やってみないとわからないのに、鼻から無理だってっていう考えの人は神様の可能性の広さを見ていくことはできないでしょうねって私は思います。神様はあなたの思いを超えています。第一のステップはあなたの考え、あなたの視野、あなたのビジョンを広げていくことです。大きな神様の領域にまで私たちの思いを広げていくんです。私にはできなくても神にはできるという思いを広げていくんです。私たちに委ねられている広げるべき領域はまず思いですね。二つ目、何の領域が広げられる必要があるか、祈りです。皆さんで言ってみましょうか。3、はい、祈り。そうです。多くの人が考えるはするけど、考えるだけで祈りません。思い巡らすかもしれないけど、思い巡らすだけで祈りません。皆さんいいですか。具体的に神様の御手を動かしていくのはあなたの考えではなくてあなたの祈りです。神様の御手を動かすのはあなたの考え、価値観よりもあなたの祈りです。祈りが神の手を動かしていくんです。初代教会というのは毎日魂が加わり続けました。いつも日々イエス様の弟子たちが加わっていったんです。じゃあ彼らは何をしていたのか、素晴らしいシステムをですね、教会に導入していたのか、素晴らしい街道が与えられていたのか、いや違うでしょう、集まれるところに集まってやってたんです。何があったのか、彼らはただ心を一つにして毎日ひたすら祈ってたんです。祈りの中で御霊による強烈な一致が与えられてきました。私たちがどんなに何回も会議を重ねてもですね、たどり着くことができないぐらいの一致が祈りによって御霊によって与えられてきた。祈りの中で御言葉が解き明かされていきました。すべての基本には祈りがあった。そして神の霊的な祝福が注がれていったんです。この教会には祈りの家がありますけども、私は思うんですよ。祈りの家があるんだったらね、もっと現れてもいいんじゃないかなって思います。これね、やっぱりね、教会全体としての本質をもっと変えていく必要があります。教会の本質が祈りの家です。一部の人たちだけが祈っているのが祈りの家じゃない。教会の本質が祈りの家となっていく。今年もっとその領域によって私たちチャレンジしていく必要があると思います。あの人たちは祈ってていいでしょう。それがあったらね、キリストの体の中の本質は変わっていかないです。 本気で信じてます。カナンプレジャーチが今年去年まで見れなかったことを見ていくって、その何が扉を開いていくか、御国の鍵というのは祈りです。イエスの皆による祈りです。日だまりカフェもっと祝福されてほしいです。いっぱい人来てほしいでしょう。祈りです。いろんな働きあります。フラも英会話もいろんなことやってます。地域の中でやってます。もちろん具体的なアプローチも必要です。でも実際に神の手見て動かしていくのは祈りです。名古屋の方のレベレーションチャーチ、この証ちょっと PPH の時もしましたけども、ニューレベレーションチャーチという教会でがですね、最近起こっていることですね。まあ皆さん知っている沢口先生という先生が牧会されている教会ですけども、その教会で今本当に富の移動が起こっています。私は感じています。本当にカナンプレイチャーチの人たち一人一人がですね、本当に主に対する忠実な心と献身の思いで捧げてきた捧げ物というのも本当に素晴らしいものです。それは本当に神様何倍にも増やして使ってくださると思うし、これがずっと毎月捧げられて返済されているのは本当にそれも一つの神様の大きな御業だなと思っていますけども、私はね、この世にある富がね、本当につまらないものに動く、人の肉と欲望のために使われていることにですね、本当に胸が引き裂かれそうになる時あるんですよ。神の国のためになんでこれしか使われてないのに、なんでしょうもないどうでもいいようなことにこんなに富が使われているか。富の移動というのはね、世からエジプトから分取り物をイスラエルだけが持ってったように、世から神の国に移していくことが なされていく必要があるんですよ、ね。エベレーションチャーチの中でですね、今最近起こっていることですけども、まあ、この教会というのはですね、まあ、本当に人数そんなに多くなかったというか、まあ、若者たちが多かったんですね。まあ、今は結構バランス良くなってきましたけども、本当に最初は10代20代の若者ばっかりでした、ね。当然若者たちなんてお金はありません。就職するのかと思いきやですね、あんまり就職もせず聖なるニートみたいな感じになってですね、何もせずにいつも教会におるというような子たちがいたんですよ。で、当然献金もほとんどないですし、そんな中でですね、その中で祈りの絵が始まっていったそうです。24時間の祈りにみんなが火ついてですね、もう霊に燃やされて、うわー祈りやー、ぶわー祈り始めました。まあカナンプレジャーチは本当にね、感謝なことに祈り手たちが本当に起こされていってますけども、本当に少ない教会でした。20人ぐらいで始まってた教会です。20人ぐらいの中で本当に祈りに入っていく人たちはもうね、半分ぐらいだったかもしれないですね。もちろんもっといたかもしれないけど、その中で頑張って祈り続けてたんです。毎日24時間祈りが絶え間ない、まあ、もう今年で3年超えてますけども、あの教会はね、ひたすら祈り続けてました。その中で魂が加わってたの。でもやっぱり経済的には何かなか動いていかなかったそうです。沢口先生はずっと無給です。教会から何も受け取らないでずっと、いろんなことで、この1年ぐらいでね、あることが起こってったんですよ。ある婦人がその教会に来始めたそうです。その婦人はね、今ハワイの方に住んでいて、たまに日本に帰ってくるそうです。でね、日本に帰ってくるたんびに愛知県のいろんな教会に行ったそうです。もういろんな人から聞いて、にぎわってるよ、盛んだよ、活発的だよという教会、いろんな教会行って探したそうです。いろんな教会、そして、あ、ここもいい教会だな、ここもいい教会だなって回ってた。ある日誰かに紹介されて、そのレベレーションチャーチに来たそうです。そしたらね、彼女ね、入った瞬間にびっくりしたんです。この教会には神の臨在がある、他の場所では体験することができなかった神様ここにいる、もう臨在に打たれて涙が流れて、もうこの臨在から離れたくないと思ったそうです。日本に帰ってくるたびに彼女はその教会に来始めたそうです。実は彼女は大きな会社を経営している社長なんですね。そして彼女はですね、実は自分でも経営してますけども、彼女のお父さんというのがですね、愛知県のもう一等地にですね、ことごとくビルを持っているような、 ものすごい会長だったんですよ。で、彼女はお父さんのこともいろいろ傷つきながらですね、まあ、それでもイエス様を信じて、そしてその教会に加わってきました。そしてこの神の臨在をお父さんも体験したら、必ずお父さんもイエス様を信じるだろうって確信が与えられてたんですよ。ある日、沢口先生と何人かのユースで、私のお父さんと会ってほしいと言いました。そしてね、その先生とね、数人のユースたちでお父さんとこ行ったそうです。会長の前です。もういくつものビルを持っているようなものすごい人です。そのお父さんのところに行って、みんなでとにかく賛美したそうです。そこにあまりうまくなかったかもしれないけど、臨在が満ち溢れてたんだって。沢口先生がその人のために祈り、お父さんのために祈りました。お父さんが涙を流して主に触れられてイエス様を信じたんですよ。イエス様信じて、そのお父さん全く変わっちゃったのね。その家ね、ものすごい大きいんですよ。やっぱり会長だけであってね。で、家政婦というんですか、こう、ね、ホームヘルパーの人が2人いたそうです。その2人のホームヘルパーが、ご主人様があんなに変わったって、神様本当にいるわと言ってイエス様を信じました。奥さん、私の旦那があんな大変だった私の夫がこんなに変わるなんてと思ってびっくりして、神は本当にいる、イエス様を信じました。家族みんながイエス様を信じた。そしたらどうなっていくか、やっぱり教会を支えていきたいんですよ。どんどん今まで間違った音に使われてた富が教会に流れ始めていきました。私は本当にその話を聞いたときにね、ああそうだよなと思いました。そうあるべきだよなと思いました。教会というのは御国の鍵が与えられている場所です。この地域の祝福となっていくんです。その鍵は何によって開かれていくか、祈りなんです。祈りが満ちているところには必ず主の臨在が満ちているんです。祈りが満ちている職場には必ず主の臨在が満ちているんです。祈りが満ちている家庭には、祈りが満ちている学校には、必ず変化が起こっていく。大きなことが動いていくんです。もう一つ話があります。サルーキーというロックバンドがありますね。あのギタリストの森さんという人がいます。本当に皆さん大好きな、ね、私も大好きな人ですけども、森さんに去年起こったことですね。森さんはね、もう40超えて、奥さんも40超えて高齢になっていますけども、子供が与えられていなかった、ね、奥さんは子供が欲しかったんです。十何年ずっと祈り続けました。でも十何年ずっと待ち続けました。でも奥さんはイエス様信じてなかったんですよ。森さんある時イエス様信じて、私一応信仰告白を導いたんですね。でイエス様信じて、そして信じたけどもね、奥さんに教会行くのを止められて、森さんはそこに吸い取られて、教会にはあまり行ったり行かなかったりだったそうです。でもいよいよ病院に行って、お医者さんから、ああもう無理ですね、もう可能性が、最後の可能性もなくなりました、もう残念ながら2人には子供はできないです、はっきりと宣言されたそうです。いろんな可能性を探ってきたけども全部ついえて、ああもう亡くなったってなったそうです。そんなある日、奥さんがね、こんな風に言ったんだって。あの教会にちょっと行ってみたいな、今までは教会に行かないでと言ってた奥さんが何を思ったかですね、近くの教会にちょっと行ってみたいなって言ったそうです。で、え、マジ?と思って森さんも奥さん連れて行ったそうです。まあ、家の近くの教会ですごくこう静かな、おとなしいというか、本当にこのね、カチッとしたような教会だったんですけども、そこに通い続けたそうです。まあなんか性にあったというかですね、行ったら落ち着くようになってたそうなんですね。そして毎日通うようになってたそうです。毎週森さんがツアーでいない時も奥さん一人で行って通うようになってたそうです。そしてイエス様を信じたそうです。それから何ヶ月かして、なんと子供が与えられたそうです。去年長女が誕生しました。私にね、森さんその話をしてくれた時にね、森さんこうやって言ったの。嬉しいけど本当に悔い改めた、嬉しいけど本当に悔い改めた、自分がもっと神様との関係を優先させていたら、 もっと神様との関係を本当に大切にしていたら、もっと早くからそのことに動いていたら、こんなに妻を苦しませることはなかったんじゃないか、もっと自分が優先すべきことは神様だった、そうやって言ってたんですよ。私すごく印象的でした。そうだなと思いました。神の国と神の義を求めたら、第一に求めていったら、それに加えて全てのものが与えられていくんです。神との関係を築いていく基本は何でしょうか。祈りです。神との関係は祈りなんですよ。関係を築く基本は祈りです。祈りは会話です。夫婦の中に会話がなくなったら、それ夫婦ではありません。祈りです。祈りがなかったら本当に神との健全な関係を築いていくことができない。すべての目に見える祝福は、目に見えない霊的なものが動かされた時に現れていくんです。3つ目、最後、私たちの何の領域が広げられるべきなのか、行動です。具体的な行いです。自分にはできないと思っている人は神の御業を体験していけないです、ね、大切なのは広げられた思いと行動を一緒に合わせ一致させていくことです、ね、いろんな志を持っていきましょうよ。いろんなことにチャレンジしていきましょうよ。でもそれと同時にね、ただ思いで終わるんじゃない、行動に変えていくんです。ノア、アブラハム、ヨシュア、さまざまな信仰者たちが聖書の中に出てきますけども、彼らはいつもありえない計画を神様から委ねられます、ね、箱舟作れとかね父の家出なさいとかね、もうっていうことです。でもなぜ彼らはその計画を見ていったのか、なぜ神の約束を実現していったのか、行動に移していったからです。疑わずに行ったからです。フィリピンの2章14節、すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。できるかできないかああだこだ考える前に、神にはできないことはないと進んでいくんです。行動の領域を広げていくなら、神様は私たちに見せていくものが広がっていきます。ピアノ弾いてもらっていいですか。皆さんもう一度言います。神様は偉大な方です。大きな存在です。私ね、人間って自分が持っている才能というか、この、ね、その何割かしか使ってないというふうに言われてますよね。人間が持っている本当はね、その本当に少ししか使えてないと。人間でそうなんだったらね、私たち神様の持っている可能性のね、どのくらいを見ているかと思ったらね、ほんとんど見てないんじゃないかと思いますほぼ見てないと同じくらいしか見で満足してんじゃないかと思います。もっと見れます。神は良いお方です。神は私たちにもっと報いてくださる方です。大きなことを私たちのために取っておいてくださってる、ビッグプレゼントを持ってくださってる方です。なんで見れないの。こっちがそれを受け取る準備できてないからです。イザヤ書55章の9節、皆さんで読みましょうか。3、はい。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。高いです。私たちはこの世の感覚や価値観や風潮や常識や、そういうものにとらわれ続けるのやめましょうよ。天の御国の領域に行きましょう。御国に国籍が与えられてるんだったら、その民として行きましょうよ。神様は何でもできます。あなたを通して今年すごいことが始まっていくかもしれません。あなたの職場でもしかしたら、あなたは癒しの奇跡を行っていくかもしれないでもそうでしょ、いや無理でしょ。なんで無理なんですか。神はできますよ。あなたを通して何十人という人が救われていくかもしれません。インドネシアである女の子でを通して、一晩でいいですか、一晩で2000人の人たちが救われたことがあったそうです。一人の女の子を通して、桁がよくわからない。神様の偉大さ、大きさを単純に信じるんです。 それが神の子です、ね、私たちが広げられているとき、私たちの思いが、私たちの祈りが、私たちの行動が広げられていくとき、神の約束は私たちの人生に実現し始めます。3節以降、さっきの御言葉のですね、3節以降にはこう書いてるんですね。あなたの綱を長くしなさい、手巻き広げなさい。あなたは右と左に増え広がり、あなたの子孫は国々を所有し、荒れ果てた町々を人の住むところとするならするからだ。この冒頭にはヘブル語ではですね、なぜならという言葉が入っています。広げなさい、なぜならあなたは増えるからだです。広げなさい、なぜならあなたに神が持っている祝福はそんなところでとどまらないからだ。準備していきましょう、準備していきましょう。2016年、今までと同じように過ごしたいか、あるいは今まで見たことなかったようなことを見ていきたいか。もし見ていきたいという思いがあるならば、変えましょう、変えましょう。生活を変えましょう、思いを変えましょう、祈りの幅を変えましょう。領域を変えていくんです。準備です。準備ができているところから、いいですか、最後にはっきり一つ大切なこと言いますよ。準備ができているところから神の御国の技は始まっていきます。私は本当にそう信じています。準備ができていないところに始まっていくことはないと思っています。必ず準備ができているところに、準備ができている人たち、準備ができている家庭、準備ができている場所から神の御国の御業は起こっていきます。今年本当にね、職場で体験したいと思いませんか、ね、まあ今までも本当に祝福されてきたかもしれないけど、もっともっと大きな神の技を、もっと広い、私たちの思いをはるかに超えた、マジっすか神様という領域を、とんでもないことが2016年起こってしまったという領域を、もう私たちの価値観が完全に変わってしまうぐらいの、信仰の夢が完全に変わってしまうぐらいの大きな神様体験したくないですか。ならば準備していきましょうよ、広げましょう、広げましょう。主は最後に言われます。恐れるな、あなたは恥を見ないんだ。恐れるな、恐れちゃいけない、あなたは恥を見ない。必ず約束は守るっていうことです。恥を見ないということは必ず約束を守ってくださるということです。だから恐れないで、広げなさい、準備しなさい。今日、今年、主は本当に私たちにそう語ってくださっています。準備しましょう、ね、あれでは目を閉じてください。